今日の御言葉は申命記14章1節から21節までです。申命記14章1節から21節、はじめに2節までをお読みします。あなた方はあなた方の神主の子供である。死人のために自分の身に傷をつけたり、また額を反り上げたりしてはならない。あなたはあなたの神主の聖なる民である。主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、あなたが私たちを世から取り上げ聖なる民とし、私たちをあなたと共に特に歩むようにと、あなたに属するもの、あなたのものとして私たちは取り上げられ、性別され分離されているためです。であるからには、私たちは神の民としてふさわしく歩み、世と分離し、自らを聖なるものらしく、自らを清めるものとして死を歩むべきであることを、主よ、今日の箇所から私たちに学ばせてください。あなたが私たちを取り上げてくださったように、私たちも世から自らを分離して取り上げて、そしてあなたのものとして歩むことができますように、イエス様どうか助けてください。これからこのことを伝えるこのしもべの唇をあなたが清めて、世から分離して清め整え、あなたの命を余すところなく伝え尽くすことができますように、また聞く一人一人のその耳を清くし、命をいただき尽くすことができるこのこれを聞く一人一人でありますように、これからの一切をあなたの支配にお委ねして、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。12章以降ですね、具体的に日々の生活において清い歩みをするように、主の民として主の御教えを守り行い、それを実行するようにということを、それの各生活において具体的な指示が続いております。そして今日の箇所では特にですね、主の子供として、主の聖なる民として、主の宝の民として自らを、聖なるものとして切り分ける歩みをするようにということを、具体的に主は述べております。で、3節以降のところではですね、もうすでにレビ記の方で学びました通り、食べて良い動物とならない動物、それの、区別を、主は指示しておりますけれども、地上で生きる、動物や、また水の中で生きる動物、あるいは空で生きる動物、これらのものは、食べてよい、これらは食べてはならない、そうした区別があるんですけども、要するに、あなた方は聖なるものと俗なるものと切り分けなさい。地に属するものと、天に属するし霊に属するもの、それとの区別をしっかりとしなさい。主の子供であり、聖なる民であり、ご自身の主のご自身の宝の民とされたからには、そうした区別をですね、きっちりとして生活していくべきであることを主はここで言っております。皆さんはね、イエス・キリストにあってまず主の子供ですね。14章1節にありますね、あなた方はあなた方の神主の子供である。でここではまず死人のために自分の身に傷をつけたり額を擦り上げたりしてはならない、人が死んだ時、日本人とかよく 本当に悲しんで嘆き悲しんで額をすり上げたりするんです。まあ、自分の身に傷をつける、これはカナン地方では行われていたようですけれども、自分の、ね、まあ、人間のためにこうしたことを、自分の体、主が与えてくださった聖なる体をですね、死人のために傷をつけてはならない、死に属するものに支配されてたり、またそれによって汚されたりすることのないようにしなさいと。なぜならあなた方は、ね、主の子供であるから。また2節にはあなたはあなたの神主の聖なる民であると、ね、記されている通りです。主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされたとありますね。ね、宝の民なんです。皆さんにとっての宝は何でしょうかね。アーメン、キリストです。皆さんにとっての宝は皆さん大事にしますね。例えば、ね、女性が、真珠をとても、ね、大事なものとして宝としているとしたら、その真珠を、ね、なんかそこら辺にぶん投げたりしておかないですね。きちんと、ね、真珠は傷つきやすいものですし、美しいものですから、それなりの対処をします。しっかりと宝の、ね、箱、真珠箱に収めて、で時たま取り出してはそれを眺めて、ね、あ、やはり私の真珠いいな、ね、そういうふうに見て手で触って、ね、慈しんで楽しんで、まあ、宝であればそういうふうにしますけれども、イエス・キリストが皆さんの宝であるならば、イエス様をそれなりに大切に、ね、重要に扱いますね。イエス様の御言葉、イエス様から与えられた言葉であったら、それをそれなりの重んじる心を持って、尊敬を持って接し、それを、ね、感じたりするはずはありません。主は皆さんをご自分の宝の民とされた。主はですから皆さんにですね、特別扱いしているんです。特別扱いするからには、ね、皆さんを存在に扱ったりしません。ね、先ほどの、まあ、女性が真珠を宝とするのであれば特別扱いします、ね、真珠を、ね、そこら辺の、ね、なんか、ハサミとか、ボールペンとかそんな類と同じような扱いはしないですね。であるからには、皆さんが宝の民であるからには、主も皆さんをですね、そこいらの国々の、ね、そこいらの人々と同じような扱いはしないんです。しっかりとこれをしてはならない、これをしなさいと、ね、そういうわけで主はイスラエルを宝の民として、ね、あれこれと本当にきっちりとこれをしなさい、これをしてはならないという律法を与え、自らを傷つけたり自らを汚れの中に引き渡したりすることのないように、そういうふうにするゆえに主はこの、ね、しなさい、してはならないという律法をイスラエルのために授けられたわけです。皆さん一人一人もですね、世の人と同じで考えてはなりません。主の聖なる民として、主の子供として、主の宝の民としての自覚を持って、自らを清く保ち、世と分離して、しっかりと区別、聖なるものと俗なるものを区別するべきなんです。続いて3節以降、お読みします。あなたは、忌み嫌うべきものを一切食べてはならない。あなた方が食べることのできる獣は、牛、羊、ヤギ、鹿、カモシカ、ノロジカ、ノヤギ、クジカ、オオジカ、ノヒツジ、およびひずめが分かれ完全に二つに割れているもので、反数するものはすべて食べることができる。反数するもの、またはひずめの分かれたもののうち、ラクダ、ノウサギ、イワダヌキは食べてはならない。これらは反数するが、ひずめが分かれていない。それがあなた方には汚れたものである。豚もそうである。ひずめは分かれているが反数しないから、あなた方には汚れたものである。 その肉を食べてはならない。またその死体にも触れてはならない。はい、ここではですね、地上を生きる生き物の中で食べて良い生き物と食べてはならない生き物の区別がなされております。イスラエルの民がね、食べて良い動物、まあ、これは4節と5節には、まあ、具体的な動物の名前が書いてあるんですけども、で特にですね、どういう動物が、まあ、清い動物で、どういう動物が清くないか、その区別は6節にあります。蹄が分かれ完全に2つに割れているものであり、また反芻するものです。反芻ってちなみによく噛み締めて、ね、咀嚼して食べる動物ですね。反芻するもの、要するに蹄が分かれて完全に2つに割れている動物で、なおかつよく噛み砕いて食べる動物、それが清い動物の、その性質です。まあ、蹄が分かれている、ね、蹄がある動物というのは、まあ、要するに足の裏が硬いんですね。牛とか羊とか、ヤギとか蹄が分かれている。それに対し、蹄がないの、ね、ラクダとかノウサギとか足の裏が柔らかいですね、まあ、猫とか、肉球があるような、まあ、そういう動物は、蹄がないものですから、ですから律法上は食べてはならないもの、そして、反芻しないもの、特に挙げられているのは豚です。豚はですね、蹄は分かれてるんですが、しかし、反芻しない、何でもかんでも、噛み砕くことをせずにそのまま飲み込む、もう貪欲にですね、何でもかんでも噛み砕くということをせずに飲み込む。これらの動物のその特徴からですね、まあ、例えば反芻するというのは御言葉をいただくとき、あるいは世のものを食べるとき、何でもかんでもですね、もう噛み砕きもせず、よく咀嚼もせずに飲み込む、ね、そういうものは汚れたものです。御言葉をですね、そのまま飲み込みはする、御言葉を丸暗記はするけれども噛み砕かない。御言葉を味わいもせずにそのままね、御言葉、まあ木曜日は御言葉を覚えてそれを発表する会が、昼その、ま、聖書の学び会の後に行われるんですけども、ですから御言葉をですね、ただ噛み砕きもせずにそのまま飲み込んで、それただベラベラとですね口で言う、これは、汚れた動物のすることです。御言葉はよく反芻し、よく咀嚼し味わって、それでですね、よく噛み砕いてこそ清い動物の性質になることができます。また蹄というのはですね、まあ、言ってみれば、まあ、この地上に対してね、直にね、足の裏で踏むことなく、まあ、ちょっと分離した形で地上を歩くわけですね。後の方に出てくるんですけども、地を這いつくばるタイプの動物はこれも汚れております。サタン、悪魔サタンは、ね、地を這いつくばっていく性質ですから、そうした悪魔サタンの性質ではなく、また地に直に足をつけてですね、あの足の裏で肉球で歩くような、そういう動物、要するに地に属する動物、もう 地に直に接して歩む動物は汚れたものであるわけです。要するに、ね、まあ、蹄を持って歩く動物はしっかりと地上と自分自身と分離しているわけですね。でも地に直接的に足をつけて歩む動物は地と分離せず、地の上をそのまま地に属して歩むわけです。まあ、ですから、まあ、汚れている、まあ、そういうふうにされているという見方もまたあります。続いて9節からお読みします。すべて水の中にいるもののうち次のものをあなた方は食べることができる。すべてヒレと鱗のあるものは食べることができる。ヒレと鱗のないものは何も食べてはならない。それはあなた方には汚れたものである。 すべて清い鳥は食べることができる。食べてはならないものはハゲワシ、ハゲタカ、クロハゲタカ、クロトビ、ハヤブサ、トビの類、カラスの類全部、ダチョウ、ヨタカ、カモメ、タカの類、フクロウ、ミミズク、シロフクロウ、ペリカン、ノガン、ウ、コウノトリ、サギの類、ヤツガシラ、コウモリ、羽があって群生するものはすべてあなた方には汚れたものである。羽のある清いものはどれも食べることができる。で、ここではですね、水の中のあるいは空を飛ぶ鳥、その生き物についての食糧規定ですけれどもまあこれもまたレビ記の11章の方で記されていることの焼き直しではあるんですが、水の中でに生きるもののうち、ヒレってあの魚の尾びれとか背びれとか水をかくあの、体の部位ですね、ヒレがあるもの、また鱗があるもの、鱗ってあの食べる前にちょっと取らないとあのザラザラして、食べられない硬いものですね、そういったものがあるものは食べることができる。ね、鱗、要するに水と自分自身の体内と分離して、身を守る鱗、体を守り下界から身を守るものですね。要するに鱗がある魚は、世と分離ができているわけです。またヒレ、これは水をかくものですね、ですから体をうねうねくねらせて、這いつくばって、そうしたサタンの地を這いつくばる性質ではなく、しっかりとですね、ひずめが分かれている動物のように、水の中という世界に対しては分離して、そして自らの足で立って歩むような、形ですので、ですからヒレと鱗のあるものは食べることができる。でも、ヒレがない水の中を、身をくねらせてうねらせて、そして蛇のように水の中を這いつくばって動くようなサタンの類のもの、あるいは、鱗がなく、水の中と自分を分離できていないものは、それは汚れた動物である、ということがここで、分かります。また、鳥についてはですね、ここでは、どういう特色かということは書いてなくてですね、具体的な動物の名前が書いてあるだけですね、ハゲワシとかハゲタカとか、トビとかカラスとか、そういった類ですね、この鳥の中で、これらに共通していることはですね、大体あのクチバシとかカギ爪とかで、そうしたものでですね、他の動物を傷つけ血を流して、食い物にする、死肉を食らうとか、そういう動物、鳥がそうですね、地上生きる動物においても、ライオンとかあるいはクマとか、なんかカギ爪とかで、他の動物を傷つけ食い物にして血を流して、これ明らかにサタンの性質です。サタンは他の人をですね、カギ爪とか牙とか、あるいはくちばしとかで傷をつけたり血を流したりして食い物にする、そういうサタンの性質ですね。そういった猛禽類とか、あるいはそうした獰猛な動物、そうしたサタンの性質を持つものは、これは、汚れた動物の性質で、また、ダチョウ、ダチョウはあのイザヤ書の学びで学びましたように、本当に、頭が、悪くて、自分が産んだ卵をですね、砂漠の砂で温めてそれで放っておくんですね。で、自分がその卵を産んだ場所も忘れて、時にその足で自分のせっかく産んだ命を蹴って、割ってしまったりとか、あるいはダチョウはなんか敵に遭遇した時とか、頭を砂の中に突っ込んで、でそれでダチョウの目から見ればもう敵が目の前からいなくなったから、ああ安心だって思ってるんですが、でも敵からすればダチョウは、 砂の中に頭を突っ込んで、でそれでその首から下の胴体はもう無様に晒してる、もうそんな感じの動物ですね。そのように、まあ、そのような性質であったり、また、19節の羽があって群生するもの、この日本語の訳群生という言葉、これちょっと どうしてこんな訳になっているのかわからないんですが、もともと訳は地面を這いつくばり、ね、腹を持って、まあ、クロールする、まあ、そういう要するに地面を這いつくばる性質、羽があるけれどもでも地をノロノロと歩む、そういうもの、動物は全て汚れたもの、ね、蛇はエデンの園で主に呪われて、あなたは一生腹で這いつくばって塵を食べなくてはならない、そういうですね、蛇のような、まあ、そういう性質を持つものは汚れたものである、主は言われます。まあ、こうして見るとですね、大体まあ、清い動物と汚れた動物を見ますに、汚れた動物は、まあ、大体確かにですね、衛生概念から見て、まあ、菌が発生しやすいとか、病を持ちやすいとか、まあ、そういう性質もあるんですけども、まあ、そうした衛生的なことよりもむしろ、サタンの性質、他の生き物を食らったり血を流したり傷つけたり、あるいは命を大切にしなかったり、あるいは、ね、世と自分自身と分離していないもの、あるいは豚のようにですね、何でもかんでも腹に飲み込むとか、まあ、そういった性質の持ち主、それは汚れたものであると、ね、皆さん一人一人、ね、豚のようであってはならないですね。蹄は分かれている、一見生徒のようであったとしても、でも世のものも聖なるものも何でもかんでも噛みもせずに飲み込む、まあ、そのような豚の性質であってはならないですね。それに世としっかりと分離をするべきなんですが、でも、ね、教会では、ね、生徒らしく歩むけれども、世においても世のものらしく歩む、そういう世と聖なるものとの分離ができていないものは汚れたもの扱いされる。そしてまたハゲタカとか、カラスとかのように死肉をくついばんだり、あるいは、カギ爪とか、ね、くちばしとかで他の生き物の血を流したり、そうした、悪魔サタンのような性質、まあ、そのようなものは汚れたものを扱いされるわけです。また、21節もお読みします。あなた方は自然に死んだものを一切食べてはならない。あなたの町囲みのうちにいる在留異国人にそれを与えて、彼がそれを食べるのは良い。あるいは外国人に売りなさい。あなたはあなたの神主の聖なる民である。子ヤギをその母の乳で煮てはならない。ここではまず自然に死んだものは、ね、食べてはならない。要するに死に属するもの、ね、自分の罪の中に死んでいたものを、それを取り入れてはならないということをここで見ることができます。まあ、そうしたもの、まあ、確かにですね、自然に病気とかで、死んだものはその病原菌も取り入れたりしてしまうことになってしまい、まあ、そういった衛生的な面もあるんですが、しかし霊的に見ますと自然に罪の類によって自ら死んでいくようなものを自ら取り入れてはならないわけです。そしてまた、最後の方に子ヤギをその母の乳で煮てはならない。子ヤギ、それは命、新しく宿った命として、母のによって養われるべき、母の乳で、養われるべき、命をいただくべき存在であり、そして母は命を、ね、産み育てて養う立場、そして母は、ね、乳を、その子に飲ませる、まあ、飲ませるんですけども、そうしたですね、命の営み、それをですね、子も、ね、命を養う側も命をいただく側も命として育てられる側も全部ひっくるめてですね、 そうした形で父で見つめる、まあ、そうしたことをしてはならない。命を育てたり命を養うものをそのようにしてですね、丸ごと飲み尽くすような、食い尽くすような、そういうことを、命を粗末にしたり、命の営みをですね、そういう食い物にしたり、そうしたことをしてはならないということですね。まあ、このように主は、食糧規定を、まあ、制定されたんですけども、まあ、それぞれ一つ一つに、しっかりと霊的な意味もまたあるわけです。またこの清い動物と汚れた動物を見ますに、私たちがどのような性質を持つべきであり、どのような性質は私たちの力を取り除いていくべきかも、この、食糧規定のこの性質から見て取ることができます。今日のところを全体的に見ますに、要するにですね、聖なるものと俗なるものとをしっかりと切り分けなさいということを分かりますね。清いものと切られたものをしっかりと切り分けなさい、ね、何もかも見境なく飲み尽くすような、そういう豚の性質は取り除くべきであり、ね、しっかりと反芻し御言葉をいただいたら、それをよく噛みしめて、そしてそれから味わい尽くしてから飲み込むべきなんですね。礼拝堂においても、礼拝体は参加していても、ね、御言葉をいただいても耳に、ね、右から左にそのまますり抜けているようでは、それはもう、ね、豚のような性質であるわけですね。皆さんはそのようにあってはなりません。どうか皆さんは神の、ね、子供として、主の子供として、聖なる民として、主のご自身の宝の民として、ますます聖なるものと俗なるものを切り分け、皆さんは自ら性別して、そして主の宝の民らしく、ますます主に大切にされていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたが私たちを世から特別に切り分け、取り出され、主の子供として、主の聖なる民として、主の宝の民として、格別に私たちを取り分けてくださったことを感謝いたします。どうか私たちはそれらしく歩むことができますように、主の宝の民として、自らをますます宝らしく清め、整え、美しくし、俗なるもの、汚れたものを主よ、それを分別して、しっかりとそれは切り分けて、私たちの力から取り除き、ますますあなたに清められたものとして、聖なるものとして、自らをそのように整えていく、この生徒たち一同でありますように。どうかこの地上での歩みをしよう、私たちがしっかりとこれを身につけて歩むことができますように。御言葉においてはしっかりと反芻し、よく噛みしめ、よく味わい、よく消化して、私たちのものとなすことができますように。どうか豚のような消化不良、何でもかんでも世のものも俗なるものも汚れたものも飲み込んでしまうような性質は取り除かれて、しっかりと反芻し、また世とは分離し、世地上においては直接的に歩むのではなく、しっかりと歪め、分かれた歪めでもって歩み、分離して世のものではなく主の聖なるものとして歩む私たちでありますように。どうか生徒たち一人一人を清いものとして整え、分離してください。今日いただいた命の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。